あ、そうです、そうです。
基本的には。
基本的には。もう、居酒屋のノリぐらいの、で大丈夫です。
はい。
大概この回は、リスナーは最初に、ああ、なんだ、こういう回か、ピッてすぐ切ってみて。ですよ。めちゃくちゃコーラガブ飲みします。
もうすごい喉乾いて。
おー、ということでもう始まっていますけれども、
あれもう収録始まってるんですか。
もうなんせこの回はグダグダの回です。はい、もうそれでいいんです。
割と襟を正して私今日来てるんです
けど。あ、確かに清掃して、
はい、
略礼服で。ということで、はい、始まりました。今回のホラボドはですね、とある一部の方には人気の解体新書シリーズでございます。解体新書なんぞやというと、ボードゲーム業界の人、まあ有名な方ね、たくさんいらっしゃいますけれども、そういう方の半生を追ってみんなにお届けしようと。一体どんな幼少期があって、どういったことがあって今があるか、それをボードゲームほぼ関係なく喋っていきますから。以前にも酢豚さん、それからえのきさん、いろんな方の人生があって反響もすごかったんだ。道理でこんな性格になったわけだみたいな。
じゃあボードゲーム業界版知ってるつもりみたいな。
あー、そういうノリで、じゃあ頑張ってね、今回も収録しますわ。
はい、
ゲストどなたか、もう声でね、ここで判断できてる人はまさにボードゲーム大好きな証拠ですよ。
そうですかね。
どうぞ。
はい、テンデンズゲームズの田中誠でございます。よろしくお願いします。
はい、まあ今日が何月何日か言えないですけど、とりあえず田中さんが息が上がってるっていう。
はい。そうですね。
顔真っ青じゃないですか。
なんかあまりこう季節感とか日にちみたいなものは出してくれるんだということが、
ね、そうですね、
触れませんけども、まあちょっと疲れてます。
具体的に明日がね、大きなイベントの直前なんで、はい、いや申し訳ないです。今回は田中さんの半生が、
おー、
これ他でなんか話したことあります？
なんかボードゲームと絡めてみたいな、例えばその最初にハマったゲームは何ですかとか、その何をきっかけにボードゲームショップ始めたんですかみたいな、そのボードゲームと絡めてっていうのだったら割とありますけれども、
ホラボドでもたびたびやってくださいましたけど、
でもそのね、よりパーソナルな部分でっていうことで言うと、あまり喋ったことないかなっていう感じですよね。
私はもう田中さんの人生がもう興味津々なんですよ。
そうなんですか。
まあ、なんせその、10 Days ラジオ。
はい。
まあ、もうそれも含めて、もう私大好きなんで。
ああ、ありがとうございます。
そこを考えると、まあ、いろいろほら、10 Days ラジオの中でも話してる時あったじゃないですか。はい、昔こんな学生でさ、みたいなとか。
そうですね、そうですね。
そこをもっと掘り下げたいわけですよ。
ああ、じゃあもうぜひ、何でも。
やったー。
NG なしで。
じゃあ出身から。
はい。
出身はどこですか？
出身はですね、知ってるでしょ。はい、新潟県の、はい、十日町市というところなんですけれども。
ご当地ヒーローは新潟の。
いや、新潟だな、私知らないです
か。知らないですか、はい、新潟。
ネギっ子はよく知ってます、
ね。あー、それ私知らないな。私も新潟遊びに行ったことあるんですよ。
はい。
カニの食べ放題で。
あ、もうやっぱり、新潟、カニは最高ですから。
そうですよね。実家結構帰られてます？
いや、全然帰ってないです。
なんでですか？
全然帰ってないです。私は、そんなに田舎が好きじゃないんです。
わかる。あ、田舎っていうのは故郷って意味ですか？それとも、
ど
田舎？あ、故郷ね。私もそうなんでわかりますよ。
はい。やっぱり、ね、こんなことを言うと、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、はい、もう正直、こう、閉鎖感というか、あるわけですよ。それがちょっと私、好きじゃなくて。
いや、ほんとそう。マウント取りたがるんですよ、同い年ぐらいが帰ると。
ああ、それもあります。それもあるし、例えば家で話をしてる、昔からの友達と会う、例えば街中でちょっとした近所の人に会うっていう時、もうすべて、まあ、いろんなところでこうちょいちょいいろんな話するじゃないですか。
はい、
その出てくる話題が、すごい閉じてる話題、
染みたれてるんでしょ。
そうですよね。私、あれがすごい苦手で、
ありますね。
はい。例えばね、どこどこのにその子供が生まれたよ、みたいな話とか、それね、だって3年に1回か4年に1回帰るか帰らないかぐらいのペースなんですけど、はいね、言われても、そこまで俺興味ないよ、みたいな。
そうですよ。
で、ね、うちのお袋も、その、ただ小学校とか中学校の、私のその、同級生の子だったりが、例えば、誰々ちゃんが、そういえば今どこどこで、
ああ、言う言う。
レジやってるよ、みたいな話とか、レジでこの間会ってさ、みたいな。 お母さんのこと覚えててくれたよ、みたいなことを言うわけですよ。
まあね。
それね、されても私は反応できないし。
まあ、まあ、そこはそこのやっぱね、文化というか、
そうです、そうです。
そこの界隈の話題でトピックはそこになっちゃうんで、で、せっかく帰ってきた息子に対して話す言葉はやっぱそれ、まあ、まあ、どこもそうですね。うちもそうですし。
なんかあの空気が苦手なんですよね。
うん、
まあ、もちろん
そういう。悪意はない、
ね。そうです、そうです。もちろんそういう話したら、私も、その、ああ、そうなんだ。
ああ、ってね、なりますけど。
そっか、もう結婚して何年でやっと子供かねみたいな話とかもちろんしますけど、ただ当然そんなにこう積極的にっていう気持ちでもないので、う
ん、でもそんなすれた田中間さんですけど、幼少期はどうだったんですか？新潟で生まれて何歳まで？
もうずーっと新潟で28まで。
28まで、あらー、遅咲きですよ。
そうです、です
よ、
そうです。普通だったらね、新潟の人がこっちに来るって、うん、高校卒業して大学なり専門学校なりっていうところか、まあ遅くても、うん、その就職のタイミングとか、
うんうんうん、
まあ就職して転勤でとかっていうのはありますけれども、
はいはい
はい、まあ、それを終えてからの28ですからね。
まあじゃあちょっと28までの間の話をですね、ちょっと順を追っていきたいところですけど、はい、はい、じゃあちょっともう幼少期の思い出、一番ちっちゃい思い出なんかありました？
一番ちっちゃい思い出ですか。あ、保育園。
はいはいはい。
通ってたんですけど、
うんうんうん、
その時は、私、結構、運動ができたらしい。
え、そう。え、じゃあ、シュッとしてたんですか？
シュッとしてたというか、体力があったみたいです。
へぇー。じゃあ、それ以降も部活入ることもあったんですね。
それで、小学校に入ってすぐぐらいに、
うん、はいはい、
まあ、小学校入ると、うん、それまでの健康診断というか、体力測定とかとは、ちょっと、思う気があるじゃないですか。その、保育園の時とかって、はい、要は成長の記録みたいな感じですけど、小学校になると、うんうん、もう一歩踏み込んで、うん、その健康だとか、うん、その体格だとか、なんかスポーツに対する適性みたいな話とかになるじゃないですか。
まあ、ピラミッドに入れられるんですよね、
そうですね。で、うん、まあ、当時は私、ベビーブームの世代なんで、子供の数も多いし、
確かに、
要はその、勉強にしても、
はい、
スポーツにしても、
うんうん、
まあ、要はその競争世代というか、
うん、なるほど。
ぐらいの時だったんで、割とその辺が結構しっかりしたんですよね。
うんうん、
で、そしたら、その、測定をすると、身体測定すると、はい、まあ、肥満だって言われて。
いや、早くない？
小
保育園で、いやいやいやいや。
小児かなんか。
保育園から小児までそんなないですけどね。どんだけ食ったんそこで。ご実家は何をされてるんですか、商売
は。うちはですね、新潟の十日町っていうのが、
はいはいはい、
その和服、
うんうんうん、
着物で、の産地ですごい有名なんですよ。
テンデイズゲームズっていう名前もそのふるさとから
十日町から取ったんですけど、
めちゃくちゃ愛してる感じしますけどね、ふるさとのことね。
でもそんなに好きじゃないですけど、
で
うちの親父はその着物の職人だったんですよ、染め付けの。
あ、そうなんですね。です今も。
あ、もううちの親父も早々亡くなっちゃった。
ああ。
そうです。まあ、引退、定年で退職をして、あの、セカンドキャリアって言ったらですけど、
はい、
まあ、セカンドライフ的に、まあ、のんびりと暮らしてたんですけど、まあ、ちょっと、亡くなってしまって。で、まあ、母親は、まあ、専業主婦ではあったんですけど、
うんうん、
うちの母親は洋裁の方の職人だったんですよ。
洋裁？
あの、ミシン踏んだり。
ああ、はいはいはいはい。
で、そのオーダーでも服作れる感じの。だったんで、家にそのミシンとか一通り工業用のやつが全部、業務のやつがあって、
はいはいはい、
その家で、時々、オーダーで、女性の服を作ったり、
うんうん、
で、あとは、地元の高校の制服とか作ってました。
え、結構儲けてません？
あ、でも田舎ですから、
行く。あ、そうなんですね。
そうです。もうすごいボロ屋でしたけどね。
でもなんか聞いた感じだと、まあ恵まれて育ってる感じはしますけどね。
どうなんですか。まあ当時はだから、その恵まれてるっていうののあれもよくわかんなかったですよね。
ご兄弟は。
田舎すぎて。弟がいます。
あ、弟さん今何されてる？
弟はですね、今は建築関係ですね。
え、それは新潟で？
新潟で。地元で。
ですね。
はい。
仲はいいんですか？
普通だと思います。まあ特に用事も何もなければ連絡も取ったりもしないですけど。
まあそんなもんですよね。
はい。
うちも姉いますけど、
なんかやり取りします？
いや、ない。いや、たまになんか恋愛の相談みたいなの来て、もう
それ仲いいじゃないですか。
やめてくれって。いや、仲良くない、もうほんとやめてくれって言って終わるっていう。
それめちゃ仲いいじゃないですか。うちは全くないですね。
あ、そうです。
あの、田舎に帰るときに、
うんうん、
うちのその十日町に行くときに越後湯沢新幹線の駅あるじゃないですか。越後湯沢から、
は
いはい、まあ、そこからさらに電車に乗り換えて、ローカル線に乗り換えて帰るか、うんうん、もしくはそこまで 車で迎えに来てもらうか、みたいなのがポピュラーなんですよ。
はい、
帰り方としては、
うんうん。
だからそれ車で帰るとか、うん、その弟が例えば仕事休みとか、ま
あ、
暇な時期とかの時に、うんうん、もしたまたま会えば、その車で迎えに、じゃあ何時に行くわぐらいのやり取りしか本
当ないです。いやでも迎えに来てくれるわ。それは普通に仲がいい方ですね。
うん、そうですかね。
会話が。
普段は全然ないですね。
ああ、じゃあ小学校の話戻りますけど、小学校のなんか思い出教えてください。
小学校の思い出ですか。
好きな子は好きな子。
好きな子はもちろんそれいましたよ。
何年生の頃に？
ですね、最初にすごい近所で、かつ保育園も一緒だった、
うんうん、
幼馴染の子がいるんですけど、うん、
何ちゃんですか？何ちゃんですか？
ケイコちゃん。
ケイコちゃん、おー、
はい、
ケイコちゃん
はすごい、まあ、仲良かった。たんで初恋が何かって言われると、はい、それかなーっていう気もするんですけど、でも当然それって小学校1年生2年生3年生ぐらいの話なんで、
はいはいはいはい、はい、
でそれはまあ初恋だけど本当になんか小さな恋の話みたいな、
まあまあね、いいじゃないですか。で
たわいもない話です
。
まあ、特に何かあったわけでもないですしね。
あ、ないんですか。
はい、
あ、でも仲良かった、
ね、そうですね。そのけいこちゃん好きぐらいの感じは子供はあるじゃないですか。でもそれだけですよ。だから出て何かあるわけでもないし。
ああ、じゃあもうけいこちゃんともその小学校で終わり。
あの小学校がうち3クラスあったんですよ。1学年
クラス1学年、何人ずつですか？
40人
ずつ。うわー、もう結構ありますね、
はい、
今多分あ母校残ってます？
あります、あります。
いや多分絶対そんなないですもんね。もう
だってすごい田舎なのに、うん、その人数ですから、まあ、ベビーブームですから。
いやー確かに。
で恵子ちゃんとは、はい、あんまりそのクラス一緒にならなかったんですよ。
あ、2
年ごとに、
うんうんうん、
みたいな感じだったんですけど、
うんうんうん、
だからまあそれでやっぱりね、小学校の時って割とクラスをまたいでの友達って相当仲いいか、
まあそうですね、
近所か、うん、みたいになるじゃないですか。
ほうほうほう。
でそれであの確かクラスがもう別だったのかな、小学校入ってする時から。それでもう、もうそのままですよね。
じゃあ誰と一番つるんでたんですか？
小学校の時仲良かったのは本間ちゃんっていう友達ですね。
じゃあ何して遊んでたんですか、それ？
当時の子供の遊びのポピュラーなのって、
はいはい、
野球と、それはちょうど出始めたテレビゲームが双璧だった。
あー、
野球をするか、
うん、
ファミコンするか。
そう、今みたいにサッカーとか、それないですからね。
そうです、そうです。
もうほぼ一択で野球なんですよね。
そうです。外で遊ぶって言ったら、
空き地で野球する。
そうです。外で遊ぶって言ったら野球。
うん、確かに。
そうでなければ、漫画を読むか。
うん。
だ当時別に漫画って、
はいはい、
ほら、あの、例えば週刊誌、月刊誌とかも、
うんうん、
ほら、コロコロ担当とか、
はいはいはい、はい。
なんかボンボン担当みたいな感じで。
あ、あります。私ボンボンでしたね。
でね、全部変えるわけじゃないから、
そうですね、
うん、それはね、休みの日とかに回し読みとかって友達連に行って、
あ、やったやった、あ、やりましたね。
それいうのの感じでしたから。
ちなみに漫画で言ったら何派だったんですか？
私はですね、うちの親の教育方針が、
うんうん、
その読むもの、
うん、
本だったらもう漫画でも小説でももう何でも買ってくれる。
うわ、すごい！
っていうタイプだったんですよ。あの、本だったらいいよっていう。
へぇー、寛大ですね。
寛大でした。で、そういう意味では恵まれてたのかもしれないですけど。
もう、それでその、じゃあ買ってよって言って出してたのは？
で、あの、当時、藤子不二雄ランドっていう。
藤子不二雄ランド？
中央公論社がやってた。
ほう。
毎週、藤子不二雄のコミックを出すっていう、週刊のコミックがあったんですよ。
知らない。あ、そうなんですね。
毎週一冊。だから、藤子不二雄の全作品を網羅するっていうコンセプトのもとで。だから、今週は、プロゴルファー猿の一巻です。
はい。
で、次の週は、うん、おばきゅうの一巻です。
なんか、ディアゴスティーニみたいな。
そうで、ね、で、翌月の第一週は、うん、プロゴルファー猿の二巻です。
あー、なるほど。
で、1ヶ月ぐらいで、
うん、
で、例えば、プロゴルファー猿が12巻ぐらいで終わったとしたら、はい、その次からまた別の作品の一巻から。
なるほど。
っていうのがあって。
永久に売れ続けるやつ。
それ全多分300冊ぐらいまでいったのかな。
あー、そうなんですね。
何年もかかって。
はいはいはい。
で、それを、うちの、あの、親が、いいよって言って、毎週。それはすごい読んでましたね。
すごいですね。藤子不二雄でみんな育ちますからね。
まあ世代的にね。
うん。
まあ中でもやっぱり A 派でしたけどね。
いやー、尖ってんなー。だ今の若い人多分 A とか F とかわかんないかもしれないですよね。
そうですかね。
笑うセールスマンとか、
ああいうの。そうです。だからプロゴルファー猿とか、はい、ブラック商会変キローとか。
あ、知らない、何それ。
マタロウが来るとか。
ああ、わかりますけど。いや、言ってもやっぱ子供の頃は、みんな大概 F じゃないですか。
ねえ、なんか F の方が人気でしたけど、私はすごい A が、
ダークですね。
すごい好きで、マタロウが来るは特に好きでしたね。
へえ、じゃあ漫画も読みながら、野球誘われた野球も行って。
やって。
野球のポジションは？
それだって子供の遊びの野球って別にポジションなく、
うん、じゃあもう本当になんか
3人で 3人で、
うんうんうん
守備、うんうん、場合によってキャッチャーもいなくて壁があって
あはいはいはいはい
で、ね、そしたらファーストピッチャー、うん守備全般
全員全員
あのバッターみたいな感じ
守備がね広すぎてもう取りに行くのがだんだん嫌になるってやつ
とかあと何の目的もなく自転車で出かけたりとかですよ
ねあー分かるー いい時代ですね、はい、それいいですよね私実はあれですよ実家親共働きだったんで、
はい、
もうよくやっぱ一人でどこまで行けるかやってで迷子になってっていう
子供の頃のその自転車って魔法の乗り物じゃないですか
いや本当そうでしたね。
12段変速だし。
ああ、そっち。カシャカシャカシャ。いや、それちょ、まあ、ギリですね、私の世代。その流行りからちょっと抜けたぐらいでした、ね。
ああ、まあ、私の時はそうだったんで、
はいはい、
12段変速だし、
うん、
なんか押せば、3つぐらいの電子音が鳴らし分けできるし、み
たいな。田中さん乗ってたんですか？
とか。
え、結構でもお値段しましたよね。
あ、その、一番いいぐらいの乗ってないですよ、もちろん。
ああ、
憧れる方です
よ。ちょっと型落ちしてるやつを。
そうです、型落ちしてるとか、もちろん、
もらったやつとか。
三つも音色はないですよ。変速も確か6段とかでしょ、私は。
そうですね。金持ってるやつはめちゃくちゃ切り替えれる、ね。無駄に。すっごいかっこいいですよ、それが。いやー、わかるなー。でもそれでまあ、チャリでどっか行ったりとかしてね。で、違う学校の学生とかとこう、駄菓子屋とかで会ったりしてめっちゃ緊張するみたいな。
でもうち結構、小学校の時、学区の考え方が。
はいはいはい、学区ね。
がすごい厳しくて。
うんうん。
行っちゃいけない。
あ、一緒いや、うちもそうでしたよ。
で、それがかなり厳しかったんですよ。
校区外に行くなって言われて。
もうマジ、もうマジそれはどれだけの犯罪なんだみたいな。
あれって県で違うんですかね。なんか他の方に言ったらそんなんなかったみたいな結構。
そうですよね。だからそんな、何それみたいなこと言う人もいるじゃないですか。
はいはいはい、
ね、その、だから線路の向こうの、うん、ちょうどその線路が、学区の切り替わりのとこだったんですけど、
はい、
その線路の向こうっていうのが、もうまさに別の国みたいな。
いいですね。レベル上げないといけないところ。
そうです
うんなるほど。いや、一緒ですね。
そこの線路の向こうが、うん
はい、
その、まあ、線路って言っても、こっちの方は線路みたいじゃなくて、単線なんです
よ、ほ
とんどがね。で、単線で、その、すごいフェンスで、今と違って、フェンスで仕切られてるとかじゃなくて、うん、もう別に、その踏切の誰も使わないみたいな田舎だから、まあ、見えるんですけど、その線路の向こうが。で、うちの線路挟んで向こうは、
はいはい、
うちの市の繁華街だったんですよ。
あら。
で、こっち側は、
うんうん、
田んぼ側というか、あるいはしみったれた側、
はいはいはいはい、
だったんですけど、うん、で、向こうに当時やっぱりゲームセンターって、
あー、なるほど。何が出てたぐらいですか？ゲームセンターは。
何が出てたぐらいかな戦いの番下とかかない
や、でも古いな。
戦場の狼とか。
はいはいはいはい。名作じゃないですか。あ、それもやりに行きたいですね。
そうですそうです。で、そのね、ゲーセンがその線路のこっちじゃなくて、
はいはいはいはい、
私たちがなくて、
うん、
線路の向こうには3軒くらいあったんですよ。
うわ
で、そのうちの1軒が線路沿いにあって、うん、
これはゲームデザインとしてはめちゃくちゃよくできてますよ。
見えるんですよ、ね。そうそうそうそう。向こうの毒の沼の先にダンジョン見えるぞみたいな。
見える。やめ行っちゃいきてー。
で、船取ってからとか、あの鍵を魔法の鍵手に入れてからみたいな感じの設定で、まさにゲーセンがあって。
はいはいはい、
でそれはもうちょっとあ生きてっていう気持ちがすごいありましたし、
でも行ってるのを他の子供に見られてチクられたらめちゃくちゃ怒られる、
まあ、時代的にもうすぐ歩道というか、
そうですよね、
まあ、警察が来るぐらいの、
うちも厳しく言われましたね。でも結構やっぱ校区というかその学区が決まってるところで多分差別意識とかちょっとそういう意識が強いところかなって
田舎の方があるのかもしれないですね、その辺。
うちの実家は特にそんなありましたね。いやー、そっか、じゃあもう超、もう行きたい空間に行けない、そのフラストレーションみたいな、溜まったまま。
でも子供バカだから、別にそれはそれでルールとして受け入れて、はい。
受け入れますよね。
別に気にもならなかったかなって感じですね。だから自転車に乗って、
はい、
なんか豚小屋みたいなところに
行って。豚小屋何豚小屋ってなんですか比喩ですか何かを比喩してます
いやいやいや、本当の。
豚小屋行ってんのいや、何しに行ってるんですかそれ。
その、田んぼと、畜産関係のところと、
はい、
やっぱり、ね、違うじゃないですか、
はいはい。
場所が。で、私が住んでるところは、
うん、
割と、そのどっちにも属してない、
うん、
普通の、あの、新興住宅地でもないんですけど、
はい、
住宅地エリアみたいなとこなんですよね。で、そこからちょっと足を伸ばして、まあ、今だったら全 然遠い距離じゃないですよ。
うんうん、
で、ちょっと離れたところに、で、うちから一番近いところのそういうエリアで言うと、
はい、
田んぼエリアだったんですよ。
はいはいはい、
で、そこから、さらに田んぼエリアを越えた先に、その畜産エリアみたいなのがあって、からそっちの方に行くのは、プチ冒険みたいな。
うん、いや、もうモンハンみたいになってますで、なんでその豚小屋行って何するんです
か？いや、やっぱそれはちょっと距離があるから冒険です。
いや、え、でも人の敷地じゃないですか。
ね、あ、でも、畜産エリアですから。
あ、
そう、豚小屋に行くわけじゃない。
あ、中に入るわけじゃない。
中に入る。
豚蹴るわけじゃない
です。じゃないですよ。だいたい、その田舎だ、私が住んでたところだと、そのどっかに行くって言った時には、やっぱり川に行くか、そういう農業の別の農作物を扱ってるところに行くか、そのね、山の藪の中に行くか。
家では何をして遊んでました？テレビゲームを。
テレビゲームは当時やっぱりファミスタですよ、ファミスタ。
あ、ファミスタなんですね。
友達と集まってファミスタの対戦か。
はい。
あと、MSX って
もちろん。ああ、はいはいはい。MSX 世代。ああ、じゃあ、イカさんとかと一緒ですね。
あれがうちにあったんですよ、MSX2。
誰が買ったんですか？
なんか、家族で買った気がします
。すごい。2だなー。
信長の野望全国版があったんですよ、うちに。
ああ、はい。
を買ってもらって、
うんうんうん、
それ友達ずーっとやってました。で絶対終わんないんですよ。終わんないのに、うん、ずーっとやってました。泥試合になって。で、最後の方を、もう、うん、やることなくなって、
はい、
別に隣の方に攻めるあれもないし、
うん、
結局、他のプレイヤーとぶつかるまでも時間かかるから、
うんうん、
だんだん毎回興味が失せてって自然とフェードアウトしてるんですけど、今でも覚えてるのが、うん、
9、
テンキーで、
はいはい、
コマンドに選ぶんですよね、うん、選択するんですけど、うん、9が訓練だったんですよ。でお金もかかんないし、
うん、
9をしとけば他の選択肢も出ないし、
はい
で、うん、他のやつだと、例えばお金を使うんだったらいくら使いますかとか、
ね、
考えないといけないんですけど、けど訓練は無料でできるし、
うんうん、
だんだん興味のなくなっていた人が、
うん、
1人9のみになり、2人9にのみになり、
はい
三人九のみになり、自然とやめるみたいな。誰さ、ちょ、何やんのみたいな話になると、もう九訓練でいいよ、みたいな。
みんなそうなっちゃう
の。そうです。あと、SD ガンダムの、
ガシャポン戦士。やってましたよ。私は2やってましたけど。
ね、流行って。
ラスボスがサイコガンダムではなくサイコロガンダムなんですよ。
そうですね、
サイコロガンダムが強すぎても。まだアクションゲームの頃ですよね。
そうです。
3から、まぁ、あ、RPG になっちゃったんですけど。いや、やったなぁ。めちゃくちゃやったな
ぁ。あれは結構やってましたね。ファミコンだと、そうかなぁ。まぁ、あ、ファミコン出たての頃は、まぁ、あ、やっぱり、スーパーマリオと、あと、私の周りだと、プーヤンが人気ある。
プーヤン、ナッツプーヤン、ナッツうわ
ぁ。あ、もちろん、スターソルジャーとか人気ありましたね。
はいはいはいはい。
スターソルジャーも、まあま
あね、月並みに言えばそこら辺ね。そ
うですね、ゼビウスも、すごい人気でしたけど、
はい、
あと、
プーヤンってあれじゃん、
ミニ四駆の最初の世代だ。
あ、その世代。はいはいはい。
もう小5小6。
エンペラーを走らせた。
エンペラーよりも前だと思いますよ。
あ、ほん
とだから、最初にあった ラジコンのちっちゃいやつばっかりやった時ですよ。
え？
アバンテとか。
あー、私よりちょい前の世代、ね。
そうです。エンペラーって要は漫画のアニメのキャラクターがあって、主人公が、それオリジナルの、
うんうんうん、
ダッシュ4クロとかですかね。
あー、そうでしたかね。
エンペラー、そうですか。エンペラー4クロですよね。
はいはい、はい。
とかの、あれをやる。時代でしたけど、私たちの時は、もともとタミヤが出してる、ラジオコントロールカーがあって、
はい、
それのちっちゃいやつっていうことでミニ四駆だった時代ですから。
へぇー。あ、じゃあなんかのメディアと一緒になんかやってた。
だから当時は、そのミニ四駆出る、そのオリジナルのやつも、
うんうん、
ラジコンボーイでした。
ラジコンボーイ？
コロコロでやったラジコンの漫画。
うわぁ、ボンボン派だから知らね
ぇ。だから、サンダードラゴンって知ってます？サンダードラゴンっていうオリジナルのラジコンカーが、そのラジコンボーイだったかなに出てくるんですよ。
はいはいはい。
だからそれは、ラジコンでも出るし、
うん、
だから、ついに来月、サンダードラゴンミニ四駆版登場みたいな感じになって、サンダードラゴンのボディが出るわけです
よ。熱い。
で、クリアボディのサンダードラゴンとかを買って、
はいはいはい、
おー、クリアでかっこいいし、はい、軽いぞみたいな話になって、それをやっぱり乗せるみたいな。だから、ね、その後ですもん。最初から、
はいはいはい、
ミニ四駆のためにデザインされた、
うんうん、
ミニ四駆カルチャーありきで、 キットが出るのはその後ですか。
ちょっと寂しいな。せっかく一緒の話題できそうだったのに。
日本っていうファミコンショップがあって。う
ん、日本
日本。
今だったら絶対近寄らない名前ですね。
で、そこに、うん、コースが常設されてたんですよね。
あー、憧れ。
唯一。
え、それは区内、学区内で。
学区内です。
すごい。
学区内の割と端の方だったんですけど。その、こっちは新興住宅地というかだったんで、はいはいはい、開発、再開発もされてって、
うんうん、
そのちょっと新しい幹線道路みたいなのとかできたりして、
うんうん、
そこ沿いにワークマンとか、
ワークマン
ってあれですよ、作業服の。
ああ、ワークマン、ワークマンショップ。マジですか？
ワークマンとか。
あれってそんな全国なんだ、知らなかった。
そうですよ。で、その日本とか、
はいはいはい、
その家電量販店とかが、
うん、
その幹線道路沿いにできるところの時代だったんで、まあ、そこにできて、そのファミコンショップ。
ちなみに日本っていうのはチェーン店なんですか？
おそらくチェーン店ですね。
聞いたこと
ない。新潟か北陸だけとかそういうやつだと思うんですけど、で、そこにコースが常設されてたんで。
うわ、いいなぁ、めちゃくちゃいいなぁ。
そこには行って。
いやー、やっぱああいうの憧れるんですよね。うちあれなんですよ、そういうのなかったんで。
はい。
親父が、まあ、私がまだ小3ぐらいの時にミニ四駆作れなかったんで、うまく。
はいはい、
作ってくれたんですよ。で、ちょっともみと。走らせるぞっつって、その寿司屋、まあ、うち実家寿司屋なんですけど、寿司屋の駐車場でスイッチ入れて、今から走らせるぞっつって、そしたらもう、お父さんありがとうって気持ちじゃないですか。
はい。
で、ガッて置いて、ビューンって走った瞬間に、タイヤがちゃんと、
はいはいはいはい、
入ってなくて、左に蛇行しだして、で、そのまま円を描きながら、国道に出てったんですで、その国道に出たミニ四駆がトラックにバーンって引かれて、車が車に引かれたよ、パパって。
それを覚えてるんです
か？そう。それがもう、お父さんにせっかく作ってもらったミニ四駆が秒で破壊されたっていう。でもコースさえあれば、そんなことはなかったのに。
そうですよね。
わかりました。じゃあ、小学生時代は。まあ、そこである程度田中間さんが作られてきたと思うんですけどね。はい、でもやっぱほら、多感な中学校に入ってくるわけですよ。
はい。
中学校はみんなが行く？
あ、そうです。もちろん公立の。
公立の。ま
あ、公立しかないですからね。
はい。ってなったらもう学校
入学もそうです。越境入学もしないで。
越境入学って何ですか？
ほら、学区の外の別の中学に行く。はい、
ああ、なるほど、なるほど。
もう完全に学区の中ですよね。だから小学校だったらスライドして、で、ただ中学校は、いくつかの、もう学区広くなるじゃないですか。
はいはいはい、は
い。いくつかの小学校のが集まって、でしたけど、まあ6クラスだったかな。
どうでした中学校は。
中学ほとんど行ってないんですよ。
え、出た出た出た出たぞ、
3年合わせて、3年合わせて100日ぐらいしか行ってないんで。
うわー、その、まあ理由はほら、2つあるじゃないですか、本来。いじめだ。もしくはヤンキーだ。どっちだったんですか？
どっちでもなかったですね。
どっちでもないのに言ってないの。行きなよ。
嫌だったんじゃない
ですか。何が嫌なの？
疲れたんでしょうね。
なんでですか？何に？
だからやっぱりベビーブームで受験戦争の世代だから、なんか私がすごい覚えてるのが、小学校から中学校に上がって、で、まあ、結果、14、だから中2、中3になったら、ま、変わってきたんですけど、
うんうん、
その小学校から中学上がった段階で、
うん、
なんか周りがみんな大人になった、うん、大人にさせられた
というか。させる、まあまあまあまあ、はいはいはい。なりたいしね。
そう、なんか塾とかにすごい行くし、はい
は
い、
あるな。
で、やっぱり、うちらのちょっと上の世代は、その校内暴力世代だったんですよ。
学生運動？
学生
運動。校内暴力世代？あ、ビーバップハイスクールとか。
校内暴力。だからビーバップハイスクールとかだったらもっと立っちゃうですよ。
はいはい、
だから校内暴力っていう知らないですか？森さん
もその言葉知らない。
社会問題になってたんですけど、
へー、
だからもう学校がすごい荒れに荒れて、で、まあそれは当然そうじゃない学校の方が圧倒的に多かったんですけど、世の中のその社会情勢的に、
うん、
その積み木崩しっていう、
あ、はいはいはい、まあ、足立海がやってたね、うん、
足立海やってましたっけ、積み木
崩し、新しい方、そう、新しい方です、舘ひろしと足立海、
あ、そうなんですか、
うん、まあそれでも全然古いですけどね。
まあ結局まあ子供がなんかちょっとまあ荒れてるっていう感じの時代だったんですけど、まあそう、うん、まあそういうなんかいびつさがあって、で、まあ、私は学校が合わなかったんじゃないですかね。
別にでもいじめられたわけではない。
いや、ないです。
いや、平和じゃないですか。
うん、でも気づいたら行ってなかったです。もう、だから小学校から上がって、7月には完全に行ってなかったですもん。
いや、もうほぼ初定、第2ラウンドぐらいで行ってないじゃないですか。それすごくない？
もう4、4月、5月、6月、そうですね。中間テストは受けて、 期末テストは受けなかった。
親はほら、何やってんの行きなさいとか。
で、不登校じゃないですか、うんうん、今は。うんうん、だから当時は登校拒否だったんですけど、うんうん、その登校拒否もまた社会問題化する前ですから。オリジンです、オリジン。
オリジン。
オリジネイター。
いやいやいや、いい妙やな。
オリジネイターですよ。
いいや、かっけー。
だから、最初登校拒否になったとは言っても、はい、結局、周りの誰も登校拒否っていうことも、要するに知らない時代ですよね。
ああ。
そんな子がいるのか時代ですよ。
ああ、なるほど。そういう存在にみんなビビるわけですね、じゃあ。
うん、なんか、だからそれはちょっと申し訳なかったなと思いますけど、うちの親なんかだいぶ悩んだんじゃない
です
か。
悩むでしょうね。私あれです、ゴリゴリいじめられてたんで。
あ、そうなんですか。
もう登校拒否したかったですけど、登校拒否すると、実家にヤンキーの軍団が攻め入ってくるんで、それを守るためにいじめられてでも学校行ってたんですよ。
偉いですね。
もうお前んとこの家どっか知ってっかんな、みたいな。寿司屋いつでも襲撃してやるからな、みたいな言われてて。
ちょっと超やばいじゃないですか。
いや、やばかったです。うちはあれなんです。まあ、徳島でも一番近寄っちゃいけないってされてた中学校だった
ん
です
よ。ああ、もともと四国がそんなに近寄っちゃ
う、ね。そう、四国ってそもそも北斗の県2でいう修羅の国なんで、1000人に1人しか生き残れないと。ですから、それで考えてそのさらにトップですからね。いやー、だからすごい、うちの世代だと、まあ、GTO ちょっと前ぐらいだったりするんですけど、ただ文化がこう徳島までなかなか来ないから若干本州よりも遅れた感じのヤンキーガチめの
あの
右手にチェーン巻いてるとか。
そうなんですか。怖いですね。
鉄板が入ってたカバン持ってバーンやったりとか、なんかそういうとこで大型バイクで引きずり回されたりとか、まあ、そういう感じの中学校を暮らして、でも親を守るために、いやもう親にも言えないし、そんなもみいつでもいじめとかあったら言えよとか言ってくるんですけど、いじめられてないって嘘ついて、
ちょっと悲しいじゃないですか。
いや、めちゃくちゃ悲しかった。まあ、それがあって今の私があるんで、まあね、そういろいろあった
りとか。ちょっと悲しい話じゃないですか。
そう、だからあんまここでする話じゃない。新潟のね、お米のいい話を聞きたいところです。あんまりこういうことを言っちゃうとあれなんですけど、だから、なんの、そんな理由もなく、そっか、行かなかったら周りもまあね、困惑はするでしょうけど。
でも、当時、うちの中学校がすごい荒れたんですよ。
あら。
もうめちゃくちゃに。
やっぱり。うん。
めちゃくちゃに荒れに荒れて、荒れ放題で、まあどこかのタイミングで、まあ先生もこっちに構ってられなくなったというか、もう学校の中のことで手いっぱいみたいになって。
ちなみにその荒れてる度合いみたいなのなんかないんですか？
なんか、まあ、すごい胸クソ悪い話ですよ。もちろん私はその、それは今思い出してもすごい嫌な話なんですけど、私毎年春にはちょっと行こうと思うんですよ。
まあね、そう、タイミング的にね、今なら自然っていう。
で、中2の時はほとんど叶わなかったんですよね。うん、なんかもう1週間ぐらいで行かなくなっちゃったんですけど、また。で、中3の時は、さすがに高校にも行かないとかはマジだろうみたいな話。
人生にだいぶ響きますからね。
だから、まあ中3の時は割とえいやって行き始めたんですよね。
うんうん、
それはもうめちゃくちゃ荒れてて、で、教室で、まあ、そのいじめ的なことが、
うん、
まあ日常茶飯事的に行われてたわけですよ。
はいはいはいはい。
で、でも当時私もその、登校拒否なんかしてるぐらいだから、
うんうん、
その、そういう子たちともう戦えるわけもなく、
まあね、
で、まあその、清掃ロッカーの中に、
うん、
まあ押し込んで、ガンガン周りで蹴りながら、
うわー、
なんか生やし立てるみたいなのとかがあっても、もう授業崩壊してるじゃないですか。
うん、
もう先生ガン無視ですよ。
いやー、そう、先生無視するんですよ。あれ地獄ですよね。
だからもう、それがすごい嫌で、で、本当だったら、もちろん戦えればよかったんですけど、もうそれが嫌で、また行けなくなっちゃった。やられてはないです。
あ、やられてる子を見ちゃったんですね。
そうです。で、あと、その結局、ヤンキー同士、喧嘩するわけですよ。
はいはい、
休み時間とかにね。
まあ、ね。
ちょっとしたことで。
あるある。
うんうん、で、そうすると、うん、すごい怪我して、
はい、
流血とか。で、流血とかして、で、それをやっぱやばいから、ちょっと水とかで流して、
はい、
で、なんかこう、ハンカチだったり、なんかで頭を押さえて、でももう血が止まんなくて、先生すいません、みたいに入ってくるわけです。先生遅れました、みたいな。
ビャーって出ながら。
なんですけど、それについても先生は触れないで、
まあね、
もう何に早く座れみたいな。
そうですね。
だからそれがもう嫌で、
わー、なんか通ずるとこありますね。うちもそのレベルだったんで、じゃあ一緒ぐらいですよ。
だからそれはちょっと行きたくないなーと思って。
まあショックですよね。
で頑張って、まあこっちとしては頑張って、
はい、
まあ高校受験に向けてもう一回行ってみようかなと思って。で、
うん、
気も焦ってたのもあるし、
うんうん、
まあ一応は前向きな気持ちで行き始めたものの、それだったから、
うん、
ちょっとやだなーってなって、まあ、それはやっぱ子供にしてみたらすごい気落ちするじゃないですか。うん、それでもうその時はやっぱショックで、
まあね、
明確にショックでそれはちょっともうなんか学校行きたくないなーってなっちゃいました。
まあ学校に常日頃行ってる子たちはそれがまあね、あのグラデーションで徐々にそういうのになっていってますけど、田中間さんからしたらやっと行けた瞬間にそれなんですごいコントラストでショックでしょうね。
嫌でしたね。それはちょっとショックでした、
ね。じゃあどうするんですかその後、また行かなくなって。
そうだからもうその後はもう行かないって決めたんですよ。まあちょっと私も直接的ななんかもあったりして、
ほう
まあやっぱり肉体的じゃなくてもなんか言われたりとかはやっぱあるわけですよ。
はいはいはいはい。
その何来てんだよ。
はいはい、まあまあね。
でもその時はもう行かないって決めて。
あれ高校はでも。
あ、だからその後高校は。で、だから、定性高校があったんで。
はあ、なるほど。
普通に受験しても無理だし。
う
ん
う
ん、
まあまあね、そうなると。
定性高校に行って。
うん、あれなんかでも、10 days ラジオで、竜の刺繍が入った学ランを着ていたっていう話がありましたけど、
あれ今の話。竜の刺繍が入ってた学ラン着てない、さすがに。
着てない。
着てないですけど、
うん、
で、ま、高校に行き始めたらいいんですけど、ちょっと私自身が、ちょっとドロップアウトしちゃって、中高校で、
なんでなんでなんでなんで、
まあそれはあんまりいい子じゃなくなっちゃったんで、
あれやんちゃだったんですか？
でもどうなんですかね。
盗んだバイクで、
バイク盗んだりしてない。
犯罪はしてない。
犯罪してないです。
あれでもドロップアウトしたらね、何か悪いことはしてるわけじゃないですか？
悪いことはしてないですね。
いい、じゃあどういう意味で？
だからなんかいわゆるヤンキーカルチャーですよ。だから別に当時のヤンキーってカルチャーだったから、一つのおしゃれのスタイルとしてのヤンキー
で、あートレンドでしたね。
トレンドでした。
トレンドでした。
だからもう別に、
はい、わかる。
そのね、今の若い子からするとその学生服とかも、
はいはい、
そのいわゆる改造学生服みたいなのってダサい。
そう、ボンタン、タンラン、チョーラン。
そうです。
いや、うちの世代は同世代ですね、それ。
で、ね、今の子にしてみたらすごいダサいかもしれないですけど、はい、当時はやっぱりイケてるオシャレ。
そうなんですよ。今ドキュンとか言ってますけど、当時はそれがモテる一番の近道だったんですよね。
そうです
ね。
だから、その辺の文化としての、だからファッションヤンキーですよね。
いいように言いますね。あ、それでちょっとそういう服着たりとか。
そうです。
何派ですか？
セミ長でした。
セミ長？セミ長男？
中乱より、中乱以上、長乱未満。
あ、まんまね、長乱まで行くとね。
そうそう。
刈られちゃうんで、今度。
長乱まで行くと、やっぱりね、刈られるんで。
長乱
の仕事は短乱狩りでしたけどね。
あー、やっぱり。
ね、私は長い方が、うん、やっぱり男塾とかが好きだったんで。
時代だな、確かに。先駆けましたね。
長い、長い方が好きだったんで、
はいはい、
ただやっぱり長蘭まで行くと、
似合いそうですね。
長蘭まで行くと、うん、もう不便も多いかなと。
はいはいはい。
セミ長です
ね。もうそれで何ですか？また学校も行かずに練り歩いてた。
いや、全然です。すごいしっかり行ってました。
しっかり学校行ってたの？
高校は楽しか
った。セミ長蘭で。
高校は楽しかった。
本当にファッションヤンキーじゃないですか。
そうです、ファッションヤンキーですよ。
ダサいな、一番。一番ダサくないですか？
ただ、定時制高校なんで、
はい、
全体的には柄はそんなに良くない、
ね。ああ、そっか。まあ、何かしらのわけがあってる人が、やっぱ多いですね。
そ
う、まあ、
大体そのヤンキーで、その、高校に、やっぱり行けなくて、とか、その、まあ、ちょっとおバカで、行けなくて、みたいな感じでしたけど、
はいはい、
でもすごい楽しくて。
え、あ、じゃあもう中学に比べたらすごい。
すごい楽しかったです。だから高校はめちゃくちゃ良かったです。
友達は
定性高校だって、すごい少なかった一クラス。
うんうん、
まあ、一クラス、各学年一クラスしかなくて。
まあまあまあまあ。
で、20人ぐらいしかいなくて、
うんうん。
割とだから距離感近かったんですよね。だから家族みたいな。
ああ、いいですね。
で、割とその、境遇じゃないですけど、
うん、
まあ、何かやっぱり一癖二癖ある人が多かったから、
はい、
そこは、割と仲良かった、
ね。ああ、じゃあ居心地良かったっ。
居心地すごい良かったです。居心地もすごい良かったし、
うん、
まあ、でも当時の定性高校って、まあ高校にも行けないとか、
うん、
まあ、行けないのはやっぱり、さっき言った柄が悪いもあれば、うん、
はい、
ちょっと学力もあれば、うん、当然田舎なんで、
うん、
その家庭の事情みたいなこともなくはないですよ。あんま働くことが。
ね、
で、当時は、
ね、
で、田舎だと、 最初から働きたくてって人もいるわけですよ。
へぇ、
中学出たら。
ああ、そっかそっか。
そうです。
はい。
で、中学出たら働きたいというふうにしていて、うん、結構考え方が大人の人が多かった。大人の子が多かったんですよね。
まあまあ、そうで
しょ
うね。
で、しかも、今と違って、要はバイトとかでもないから、うん、普通に大人に混じって、会社とか現場に行って、で、うん、8時5時で働いてから学校に来るっていう形だったんで、うんうん、もうみんな昼間はね、周りは本当に親方の元でその家作ってますとかってやって来るわけですよ。
へ
え、だからすごい大人だった精神的に、
うんうんうん、
だからそれはすごい居心地が良かったです。
うーん、あ、そうですね。で、中学校比べたらすごくそれはいいですね。
しかも良かったのは、
うんうん、
あのお金があったんですよ、みんな働いてるから、うん、フルタイムで働いてるから。え、
なんか家の事情でその働かなきゃいけないとかじゃない
んですね。あ、でもその家の事情もいわゆる貧乏でみたいな人はいなかったですね。
うん、
そんなになんか家の事情って言っても例えば農家をやってるから、うんうん、どこからタイミングで農業をやんなきゃいけないから、ま
あ、
まずは社会に出るみたいなとか、その結局今家の都合って言っても外には行けないとか、
はいはいはいはい、
その隣の県の高校には行けないとか、
なるほど、
っていう感じだったんで、まあそれうちのクラスにはそこまでのはっきりとした人はいなかったかもしれないですけど、うん、まあ学校としてはそういう生徒もいたんで、はい、その時代的にね、
はい、
でみんなその8時5時で働いてるから、うん、普通にお給料もらってるわけですよ、
うんうんうん、
日給なり月給なり、はい、あの普通のアルバイトでは時給ではなくて、
うんうん、
でその15とか16とかが大人と同じ、まあ、職種と同じ給料をもらうわけです
よ、まあ、じゃあお金ありますわな。
だからそれも楽しかったですよね。
え、でも田中さんは別に働いてはない。
私はですね、その時はやっぱり引きこもりかつ登校拒否出てあれだったんで、うん、バイトですね、バイト。
あ、
私はその当時高校生かのバイトを、
うんうん、何やってたんですか。
レンタルビデオ屋やりました。
え、レンタルビデオ屋があったんですね。
ありました。レンタルビデオも最初の大ブーム世代ですから、
はい、
当時ほらあのラーメン屋よりも多いみたいに言われた時代の、
あー、もうベータか VHS かを超えて、
そうです、そうです、はい
は
い、
でもほら中学はまああれだとしても、高校またほら、ちょっと気持ち的には大人になっていくわけですから、
はい、
それこそ恋愛とか、ちょっとした性的なものに興味を持ったりとか。
だいぶ飛びますね。割と真面目な話をしてた感じ。
いや、真面目すぎますよ。もっとなんか、こんなやんちゃな出来事がとか言ってもらえると思ったら、すげえなんか、環境の話が長いから、なんかないんですか？
恋愛は私、まあ高校に行って、すごい好きになった女の子がいて、同じクラスの。
はい。
で、その子のことがすごい好きで。
それは同い年。
同い年じゃなくて、どっかの高校辞めてきたんだったかな。まあちょっとパーソナルな話になっちゃうんであれですけど、はい、まあ一個上だったんですけど、で、すごい好きになって、で、痩せようと思って。
なるほど。これ大事ですね。
引きこもるのは小学校上がった時から、肥満と言われ、はい、
言われ、
で、もう中学は引きこもりだったから、はい、もうブクブクのブーですよ。で、痩せようと一念発起して、
大事。
で、痩せたら思いを伝えよう。
かっけー
と思って、
いや、いいですね。はい、
で、すごい頑張って、
はい、
ダイエットして、
お
で、30キロやったんですよね。
どんだけやったんですか、その時元は。
半年です。あの、96キロだったんですけど。
はぁ、96キロ。
65まで。
わ、これは頑張りましたよ。
頑張りました。で、ダイエットして、
はい、
半年かけて、
うん、
で、半年後に、思いを伝えて。
うん、お
ぉ、ごめんなさい、やったんですけど。
現実はね、厳しい。
厳しいですね。
ちなみにその断られ方というか、なんでダメだったんですか。
特に理由もなかったですね。
口で言ったんですか？
口で言いました。
呼び出して。どこに？
どこにでもなかったですね。何かの時に、なんか用事があって、
うんうん、
その用事に絡めて、呼び出して、
うんうん、
その散歩じゃないですけど、うん、街中を、街中、まあ、ブラブラ、
二人で歩きながら、
おしゃべりして。
あ、仲は良かったですね、元から。
仲は良かったです。で、それで、最後の最後に。
おー言ったんですね。
で、その時はすぐ返事はもらえなかったんですよね。
やばいですね。
で、なんか向こうすごい照れてる感じで。
めちゃくちゃ。
マジでみたいな、はい。マジでじゃないですけど、当時だから。
向こうは気づいてなかった感じなんですね。
うん、気づいてなかった感じですね。もともと仲良かったから、そんなに意識もしてなかったのかもしれないです。
友達かなっていう。
そうですね。で、その時は、そうなの？みたいな感じで。
はい、
で考えさせてくれとかもなかったんですよ、特に。
はいはい。
もうどうしようみたいな感じだったんで。
で、別れちゃって
た、ね。それで、まあ、うん、今日じゃなくてもいいよみたいな話になって、はい、
うん、
で、その時はそれであれだったんですけど、うん、まあ、まあ、当然学校生活続くわけですよ。
はい。
で、1週間経ち、
うん、
2週間経ち。
あららら。
で、まあ、どこかのタイミングで、
辛いな、
それでこの間のことなんだけどさ、みたいな。
ああ、ね、え、これはどっちから言いまし
ょう。ああ、言わなければよかったかもしれない、
ね。そうですね。これは向こうの優しさだったのかもしれない。あえて言わないっていう。
ね。
いや、でも男は無理ですよ。聞かないと怖い怖い。
で、まあ私もその時すごいよく覚えてるんですけど、楽になりたかったんですよ。
そうや、わかる、めっちゃわかる。
もうね。
めっちゃわかる。もうここまで来るともうね、地獄なんですよ。もう待ってる方も。
そう、もう行ったし、もうどうなんだと、
うん、イライラしてくるんですよね、もう今度はね。言えやって、もう
イライラはしなかった。ただもう、もうこのこれもどうしたらいいの、この私の気持ちの矛先はどこに何に向けたらいいのってなっちゃったんで、ね、でこの間の話なんだけどさみたいな、
お
ー、まあそれに対してはごめんなさいだったんですよね。
あー、残念。あ、でもそっから別に距離ができるとかではなく、
まあ仲良く、
あー、よかったですね、はい、それは、
まあむしろその後の方が仲良かったかもしれないですよね。まあそれはそれでちょっと距離が
近い。向こうに彼氏ができたとかもなかった、
聞かないですね。
へー、ひと夏の恋だった感じですかね。でもやっぱすごいですね、パワーが。今の田中さんちょっと通ずるとこあるなって、もうそれで思い切って30キロ痩せれるっていうがむしゃら感がやっぱ昔からなんですね。
当時すごい調べました。
何ですか？
そのダイエットの方。
なるほど。
あのなんかいろいろダイエットとブームって当時もあって、
それ
なんかリンゴダイエットとかリンゴしか食べないとか、まあ今の人は全然
根拠。
で、それがすごい気に引っかかったんですよ。もうどれも根拠ないだろうと。ヨーグルトダイエットとか、ヨーグルトだけってとか、
うん、
一食リンゴに置き換えるってみたいな、で、すごいモヤモヤがあって、
うんうん、
めちゃくちゃ調べたんですよ。
へー。
で、だから今のからしたら27年ぐらい前ですよ。
うんうんうん、
私が高3かな、
はい、
18か。だから26、うん、7年前にめちゃくちゃ調べて、
うん、
自ら低糖質ダイエットを編み出したんですよ。
うん、どういうこと、オリジナルで
26、7年前。
あ、すごくない？
ちょっとすごくないですか？
それこそ、
炭水化物と、
パイオニアじゃないですか。
炭水化物と糖質はダメだなと思って。
うん、
自ら導き出して。
雑誌で見るやつや。
だからそっから半年は、海藻と大豆製品と、肉も鶏、できれば胸肉、鶏肉と、もしくは湯通しした豚、
あら
と、あと、乳製品しか取らなかった
ん
です。
もう
だけ。
効果てきめんじゃないですか。
これだけをやったんですよ。
先駆者ですね。
ね、あの時にちゃんと本でも出して、
うん、ね、本とかね、なんかちょっとそういうライセンスというか、なんか取っときゃ、特許取っときゃね。
で、そしたら、すごい痩せて。
うん、それでもしうまくいってたらね、またあれですけど、うん、でもこの恋愛がうまくいかなかったことも、反骨心というか、そこでまたバネになるんじゃないですか。
どうなんですかね。でも結局、その子のことが私すごい好きで。うん、
あ、変わらず？
変わらず。
まあ、一緒にいるとね。
なんか1年に1回ぐらい、
うん、
アタックして。
その頃から往生際が悪かったんだな。
で、5、6年ずっと好きでしたね。
ああ、やっぱね。
高3から23、4ぐらいまで。
いや、ちょっと待って待って。23、4ってもう高校も終わってるし。
そうです、そうです、そうです。で、うちの子やっぱりそういうちょっとファミリーっぽかったから仲良かったんで、
は
あ、なんか同級会まで行かないですけど、
うんうん、
で、その都会に出る子もあんまいなかったから、
はいはいはい、
何かにつけて、
あ、飲みに行こうぜとか、
みたいな空気あったんですよね。
は
あ、で、もともとその子は積極的に外に遊びに出るような子ではなかったんですけど、
はい、
まあみんなで、じゃあそろそろ、久しぶりに集まってみんな飲みに行こうかみたいな、
うんうん、
ちょっとそのしっかりとした、
うん、
じゃあよし、じゃあ誰々感じなって、じゃあいついつからいついつぐらいの感じで一回もうセッティングしようぜみたいな感じに盛り上がると、うん、そういうのには来てたんですよ、うんうん、あ、それ以外にももちろんちょっと遊びに行ったりとかありましたけど、
でもそれでまたアタックして、でごめんなさいって言われて、うん、すごいですね、熱いですね。でもなぜ23くらいでもう諦めようってなったんですか。
まあとはいえ、
うん、
ちょっとやっぱり縁遠くなるじゃないですか、
うんうんうん、
その1年たち2年たちすごい仲のいい友達とかは変わらないですけど、
はいはいはい、
その、うん、
まあ向こうのね、まあ、生活ありますしね、
そうですそうです、
うんうんうん、
で自然と しょうがないかみたいな、
うん、
まあね、仲のいい友達とかと会ったりすると、
うん、
どうなのみたいな、お前まだなのバカじゃないのみたいなことを言われながらもだったんですけど、で、結局あんまり出会いもなくて、
あら、他に好きな人ができることもない
なくて、うん、まあ自然と、まあしょうがねえかみたいな感じで。
じゃあ高校卒業した時からもう、じゃあ働いてたんですか、田中間さんは。
そうです、働いてても結構風天な感じでした。
へえ、
家業を手伝いでした。
ああ、そうなんですね。
うちのおふくろがその養殖、はい、養蚕の職人だったから、
うんうん、
でその時は養蚕の職人として、
うんうん、
その大手伸縮チェーンがうちの地元でもできて、
ほうほう、
そこの服の仕立て直しやったんですよ。裾上げとか、
はいはいはい、
肩幅を広げるとか、うん、その仕立て直しをうちのおふくろがやってて、
うん、
それを私もやってました。
ああ、そうなんですね。あ、じゃあ器用だった、ね。
だからミシンも踏めます、今でも。
ああ、
ミシンも、だからロックミシンも踏めるし、
はい、
普通のミシンも踏めるし、
へ、
アイロン掛けも多分その辺の男の人よりはだいぶ上手いと思います。
へ
え。ただ業務用じゃないとできない。
ああ、まあまあまあまあ。ああ、じゃあそれを手伝いして、まあお金をもらえる。
そうです、そうです。
生活してた。
は
あ、い、じゃあどこで転機があるんですか。
で、それで、
うん、
1999年、
あ、これは
世紀末、
アンゴルモアの、
そうです、今から20年前ですよ。
これね、ちょっと触れたいんですけど、
はい、
マジで信じられてた世代だから、
はい、そうです、そうです、
本当にその年で死ぬっていうぐらい世間的にも本当にね、天気な年というか。
そうですね。まあ、小学校の時とかに、やっぱり、そこは1999年どうなるんだろうっていうのを、小学校の時に持って、
ずっと持ってましたよね。
そのまま大人になったようなとこあるじゃないですか。まあでもその1999年に、
うん、
その、ソニーがやったワイヤーっていうテクノフェスがあったんですよ。
へぇ、
まあ当時はフェスっていうこともないですけど、はいはい、大型の屋内型テクノイベントがあって、
うんうんうん、
で、私当時、そのテクノミュージックがすごい好きで、
おー、そうだそうだ。
で、自宅 DJ みたいなこともやってたんですよね。
うん、そうですよね、うん。
で、レコードとか CD とかもバンバン買って、
うんうん、
まあ、趣味としてやってたんですよ。
うん、
で、ワイヤー、1年目が私今行けなくて、
うん、
まあ、都合も悪いし、
うんうん、
田舎からわざわざその音楽のでっかいイベントに行くってはちょっと気遅れもして、
うん、
なんか新潟のちっちゃいイベントとか行ったことあったんですけど、
う
ん、でその時は自分で東京に行ったとかも1回とか2回とかない時代ですよ。
私
が本当にまだ田舎者だった時
は。はいはいはいはい、はい、
でそのワイヤーの時に、
うん、
ワイヤーチャットっていう、
ワイヤーチャット
で当時はインターネットが普及し始めたばかり。
そうですね、
99年、うんうん、まあ いろんな家にそろそろ、うん、
はい、
インターネットあるよみたいな時代、テレ放題の時代ですよね。
そうですね。Windows だと98とか、
そうです
よね。そういう時ですね。
Windows 98の時代ですね、
うんうん。
で、そのワイヤーのページでワイヤーチャットっていうのがあって、
はい、
で、それがすごい楽しかったんですよ、私。
ほう、
で、ほとんど入り浸ってたんですよ。毎日毎日テレホタイム、
うんうんうんうん。
で、そういう人が多かったんですよね。
うんうんうん、
その同じ音楽、まあ、音楽の中でもコアな趣味を共にしてる人がいて、
うん、
で、まあやっぱり世代的にも境遇的にも似たような感じの人が多くて、そのベビーブーム世代で、うん、
はい、
何かちょっと抱えてるよ。
ああ、なるほど、
うん。多分世代的に多いんだと思うんですよ。で、
うんうん、
で、それなんかみんなやっぱり趣味は同じだし、馬があって、
うん、
そのワイヤーチャットっていうのにすごい入れ込んだんですよ。
はい、
で、あの、実際にいわゆるオフ会ですよ。
会う
ようになって、そのワイヤーには行けなかったんですけど、
はあ、
ワイヤーチャットの中で生まれたコミュニティで、
うん、
オフ会しようよとか、会おうよみたいな話になって、で、
うん、
それに、まあ、行くようになって、
うん、
で、そうすると、その人たちとすごい仲良くなって。
うん、それはどこでやったんですか？
あ、東京です、東京。
おぉ、じゃあ東京にそれでオフ会のために。
まあ、もちろん大阪とかにもいたんで、
うん、
大阪に遊びに行ったりとかして、
うん、
で、
まあ、
東京だ、大阪だ、うん、すごい遊び行くようになって、
うん、
一時期ほぼ毎月東京か大阪に遊び
行った。すごい、家のお手伝いしながら、そんな。
そうです、そうです。まあ、でも、今日いい家業だから、
うん、
都合がつくから。
なるほどね。うん、ちょっと行ってくるよみたいな。
で、それで、あの、いろんな人と仲良くなって、
うんうんうん、
で、最初、その創作とかイベントとかをやってたんですよね。
うんうんうん、
なんかいろんなことを作るとか、
うんうん、
あのイベントをする、テクノイベントをやるとかを、クラブ借りてやってたりとかしてて。
え、田中さんが？
あ、そうです、そうです。
あ、もうその時には。
そうです。だからその仲いい友達と、じゃあ今度、
うん、
その、私家で DTM 曲も作ってたりしてたんで、
うんうんうんうん、
じゃあその曲に合わせて、 せて、ちょっとした、その CG の PV みたいなのを作ってみようとかってなったりとかして、
本格的。
友達とやり始めて、はいはい、でクラブイベントも やりたくなって、
うん、
で、クラブイベントやろう、
うん、
って言って、クラブイベントとかもやってたんですよ。
お
ぉ。田中ナイトっていう。
田中ナイト
出演者が全員田中生っていう。
誰得
で私あの田中ナイトをもっと大きくしたいっていうことで、クイズミリオナにも、あの、最終予選まで行ったんですよ。
そう
スタジオの一歩手間まで行ったんですよ。
すげえ。
それがさえクリアしてればスタジオっていうところまで行ったんですけど、
うわ
田中ナイトをでっかくしたいっていうあれで。
すげえ、危うく。ねえ、
ね。
記録に残るところでしたね。
で、ちょっとね、残念にならないですけどね。
50-50 かテレフォンか。
そうです。やりたかったんですけどね。で、その時友達は大体東京に住んでたわけです。まあ東京大
学
生。
まあまあまあね。
で、東京で、はい、まあ学生だったり、すでにちょっとそのフリーでちょっとやってたりとかしてて、
うん、
もうまあすぐ要は何かやれる、
うん、
チャレンジできる環境にある友達が多かったんですよ、ね。
まあね、チャンスはそこら辺にありますから。
で、それでせっかくだから、
うん、
田中もお前も東京来ないのみたいな話を。
まあ言うでしょうね。
してた時代があって、
うん、
で、最初の2、3年とかは、全然まあ、いや、俺そこまでのあれはないよ。
うん、
いいよいいよ、俺は、みたいな感じだったんですよ。
うん、
でも、その28、2004年に、もう28だから、
う
ん、例えば何かやらないにしても、一回東京に住んでみるっていうだけでも最後ぐらいじゃないか
と。まあまあまあまあ。
チャンスとしては。
そうですね。
で、もしあれだったら、2年ぐらい住んで、30になってまた帰ればいいじゃん。
帰ればいいと。うん、
で、一回来てみたら、じゃあ一回行ってみるかってなって。
そっか、なるほど。
それで東京に出てきたんですよ。
じゃあもう単身出てきたっていうよりはちょっと友達っていうのもあって。
まあ、つってもあってですよ、ね。
ああ、じゃあ。
ただ仕事も決めてないし。
へ、う、ぇ、
ん、単身引っ越しパックみたいなやつで来たんですけど、
はいはいはい、
一番少量で。まあ、この量までだったらいくらですよ。
うんうん、
みたいな見積もりとかもなく、うんうん。で、それも、だから DJ ブースと、レコードと、
あららら。
ボードゲームと。
あ、で
もボードゲームやってたんで。
そうですね。うんうん、
で、ボードゲームと、うん、で、寝具もなかったです。寝具は、ね、安いやつを買って、うん、直接届けてもらった方がいいんじゃないかって
なるほどね。
なって、うん、で、寝具も最初の3日ぐらい寝具なくて、
床で寝て。
床で寝て、床、玄関マットを布団代わりに。
うわー、こう、いや、青春だな。でも28か。
痛いですよね。
そうそう
そう。それで、まあ来て、うん、まあやり始めたんですけど、特にそんな、はい、だからといったら、ほんと当てもなく、
そうですね。
来たわけだから。
その時はどこに住んでたんですか？
国分寺です。
あ、国分寺？でも国分寺でも別に安い物件なんかそうあります？
あ、でも国分寺って学生の、
はい。
町だし、
うんうん、
あの、私は正確には最寄り駅は西国分寺だったんで、
あ、はいはいはい、
国分寺よりもまた安かったんですよ。
なるほど。
で、まあ、国分寺に住んで、ワンルームに住んで、
うん、
で、まあ、でも、だからといって、すぐ、そんな、創作をするとか、まあ、そもそもその時は別に、もう友達も割と、ちゃんと仕事なら仕事、
うん、
あの、
何
かをやり始めたんで、
う
ん、
おやおや、
私は別にもうそこに加わってとかっていう空気でもなかったんですよ、
ね。おやおやおや、まあ、
当然最初の時からもうその時点段階で3、4年経ってるわけだから、
うん、
まあその取っかかりの部分はもうなかったわけ
です。しまった、行った頃にはちょっと落ち着いちゃってた。
で、
あら、仕事探さないと。
で、仕事は派遣の仕事で、
うんうんうんうん、
で、まあやり始めて、
うん、何をやり始めたんですか？
その時はですね、結局その後にちゃんとその仕事することになったわけですけど、
うんうんうん、
その家電量販店の、
あ、そうですよね、
はい、そうです、いわゆるあの販売応援ですよ、メーカーの人間として、
はい、
メーカーの人間っていうのはあまりはっきりとさせずに、
うんうんうん、
あの、それぞれの量販店に行って、はい、自分のところの商品をさりげなく売るみたいなやつをやり始めて、で、それで最初は食いつないでたっていう感じでもないですけど、あの、ちゃんと定期というか安定的に長くあったんで、
はい、
まあそれは普通にやって。
それ何年ぐらい？
それは多分1年ぐらいですね。で、その1年の間に、
はい、
だから自分がその入った家電量販店の店長にすごい気に入られて、
はい、
もしよかったら、だからそのうちに直接、その契約しないか、みたいな話になって、で、直接派遣会社のそのどっかの私キャノンの、 メーカーの人間として行ってたんですけど、はい、販売をしてたんですけど、そのキャノンとの契約とかってことじゃなくて、うん、もうそこに普通に勤め始めたというか、正社員ではなかったんですけど、
うんうんうん
うん、でそこはもうそれで普通に
やっと安定した生活が、
あ、そうです、それはだからもう本当に週5日、うん、フルタイムでっていう形ですね、う
ん
う
ん
う
ん、でも良かったですね。なんかここまでの人生で考えたらなかなかにエッジが効いた生活を送っていたんで、
そうなんかやっと人並みの社会人として
社交性とかなんかね、なかなかコミュニケーションとかでもちょっと最初つまずくなみたいな、そんななかったんですね。
あ、なかったですね。もともとなんか割と友達とかも多い方だったんですよ。その小学校も、
ああそっか、
まあ、高校もだから不思議だな。中学もそのね、行かないまでもそんなにあんまりおかしくならなかったのは、仲いい友達とか普通に遊びに来てたんですよ。
引きこもってるところに。
だから、
すげえな。
そういう面では結構報われてたのかもしれない。
いや、でも実際、そうですよね。友達には恵まれてて、やっぱ音楽にしても何にしても仲間がいてっていうのは。
そうですね。
へえ、いや、ここら辺でそろそろアッキーさんの話が来るんじゃないですか奥様の。
でも、この話はね、他でもいっぱいしてますからね。興味が他の人はないんじゃないかな。
いや、そんな、みんなが知ったるって感じではないですけど。
で、私、その、ボードゲームは好きだったんですよ。
はいはいはい。はいはいはい、
ですごい迷惑な話だなと思うんですけど、
うん、
東京に来る前は私もう週の半分くらいボードゲームしたんですよね。
はいはいはい。
で週の半分くらいボードゲーム、田舎だから仲間がいればもう毎日でもできるような感じだったんですけど、うんうんうん、私ずっとバスケットボールやってたんで、
うん、
あ、そうです、高校の時にそのダイエットしようってなった時に、はい、当然運動もしなければダメだと思って、で定時制高校だから人数すごい少ないんで、
うん、
どの部活も部員が足りないんですよ。
はいはいはい、はい、
で大会の時だけ助っ人で行くみたいなのあるんですけど、うんうん、もうとにかくもう痩せるし、もともと運動は嫌いじゃなかったんで、
うんうん、
もう全部の大会出ようと思って陸上も
思い切りましたね。
陸上も野球も、はいはい、バスケもバドミントンもバレーボールも、
はい、
全部の出れる大会全部出ようと。
めっちゃかっこいいよ、めちゃくちゃやりて
ん。でで、
はい、
でその中でも私バスケットボールがすごい楽しかったんですよ。
スラムダンク世代には
ジャスとかちょい私のちょい後ぐらいですかね。スラムダンク、まあでもほぼ被ってる感じです
ね。
でバスケすごいハマって、
うん、
超楽しいじゃんってなって、で高校にいる間ずっとやってて、
はい、
高校卒業してからそのコーチとして高校に行ってたんですよ、ずっと卒業してからも、
はい、
でそんなだったから高校の後の卒業生とかも、
うんうん、
まあ、出てきて、
はい、
草チーム作ったんですよ。
お
う、同じ定時制高校を卒業したメンバー、
メンバーでね、 OB でね。
それで、まあ、そのコーチしに行くのも、うんうん、月水金でコーチに行ったのかな。
めっちゃ行ってる
高校に、
はい、
まあ、田舎だから、
うん、
でその火曜と木曜が空いてるわけですよ、
はい、
だから火曜と木曜にボードゲームしたんですよ。
わ
ー、
は
あ、木どうかな、
そんでんな
だから月水金とバスケバスケの前にジムにも通ったんですけど、ジムに行ってバスケしてで火曜日は家でバスケ仲間、バスケって5人でやるから、
はい、
ボードゲームちょうどいい、
ちょうどいい
で5人でゲームして、うん、で水曜日はまたバスケしに行
って、はいはい、
で木曜日はゲームして、
いやー楽しそう、
金曜日バスケしてってやって、
楽しそうや実家暮らしで、
でそれがすごい楽しかったんで、
はい、
東京に来たらできない状況になったわけですよ。まあね、もう
その仲間いないですから、
ボードゲーム仲間、
うん、
でこれ皆さん真似しちゃいけないですよと言いたいんですけど、あの当時ホームページブログとかもそんなになくて。まだブログ前ぐらい
だったんで。そうですね。そういう時代じゃないですからね。
で、それぞれの人がホームページ持ってたんです
よ、ね。うん、私も作りましたよ。うん、
あ、作りました、
はい、作りました、作りました。
で、そのホームページって、まあ、掲示板もある、大体。
BBS ね。
そうです。うん、BBS があったり、うん、その、メールアドレスとかも公開されてたり。う
ん、あったあった。
当時は、
うん。
で、コンタクト取るのがしやすかったから、片っ端に連絡してみたんですよ。
誰に？
誰彼じゃないですけど、それなりにちゃんとしてそうで、
うん、
精力的にゲームやってそう
な、ね。ああ、ボードゲームを好きそうな人に絞って。
そうです。ボードゲームのページをやってる人に。もう迷惑な話でしょ。
いやー、すごいですね。
で、実は新潟から東京に出てきて、
はい、
ゲームをずっとやってたんですけども、やれる環境がなくて、うん、前からホームページを拝見してたんですけど、
うん、
よかったら今度、
あ、ちゃんとね、
お誘いいただけませんか。
文章はちゃんとした内容で。はい、
で、件ぐらい送ったのかな、
はい、
もうちょっと送ったかな、まあ、ほとんどは来ない、まあ、当然ですけど、
まあ返事はね、
中でも 2,3 件の方から返事をもらって、
あららら、
で、まあゲームできるようになって。そこで、毛川さんとか知り合ったんですよ。
え、そのタイミング？
そうです。
連絡した相手。
そうです、そうです。毛川さんに連絡したわけじゃないんですけど、
はい。
まあ、ちょっと誰かって言っちゃうと、はい、その人も同じように遊んでくださいって言っても困るから、
まあね、
誰とは言わないですけど、はい、その、まあ、あるボードゲームのページをやってる方に連絡を取って、はい、じゃあ今度さ、田中間くんゲームやるから、
は
い、来ていいよっていう人がいらっしゃって、
ありがてえ。
で、そこに行ったら、ある日、毛川さんがいたんですよね。
はー、それなん、え、毛川さん。
相当早いです
よ、ね。おいくつですか、毛川さん、その時。
わかんないです。
で、
そうです、ね。
新人の田中間くん、
まあ、今にして思えば知らなくていい人に知り合ったの。
いやいやいやいや何言ってるんですか、第二の奥さん。
まあ、だからそういうふうにいろんな出会いもあって、
はい、
で、私が来てすぐぐらいに、ミクシーが始まったわけ
です。うんうん、ああ、まあそうですね、うん。
で、ミクシーで、その、ボードゲームのコミュニティがあって、うんうん、そこ入ってたんですけど、基本的にはロムですよ。
ほう
ん。見るだけ。
はいはいはい。
だけど、ある日、うん、大学生の子が、最近ゲームを始めたんだけど、うんうん、ゲーム楽しいんだけど、遊ぶ機会もいない、遊ぶ仲間もいない、うん、ってなって、あ、これは1年前、2年前の俺じゃないかと。
おー、はいはいはい。
で、それで、私も2、3人の人に声かけてもらって、うん、今ゲームできるようになった。
あ、これ恩返ししなければいい、ね。
そうです
ね。
それで、うん、まあ、結局そのミクシーにそんなこと書いても基本的にはまあ無視ですよ、
うん。
で、反応があったのがやっぱり2、3人だったんですけど、
うんうん、
そのでゲームしようかってなって、
うん、
じゃあいいよ、俺がゲームのバードを作るから、
うん、
来なよ。で、
うん、
やり始めたのが水曜日の会なんですよ。
はー、で、その時にいたメンバーが万有さん
です、ね。あ、そうです、そうです。だから第1回目からいた。
あ、第1回からいたんですか。
だから立ち上げメンバーですよ。
バンちゃん。
バンちゃん。
大阪ではね、みんな知ってますけど、業界では誰も知らない。グループ SNE、元グループ SNE の重鎮。
ね、私の腐れ縁が今でも続いてるというか、
うね、
まあ、やりとりはあんまりないですけど、うん、まあ、会えばちょっとおしゃべりはする、まあ、仲のいい。もみさんが仲がいいとは信じなかった。
そうですね。
バンちゃんが田中間さんとは古い知り合い
で。そう、私の中で田中間さんめちゃくちゃ上の存在で、バンちゃんがめちゃくちゃ下の存在だった。
なんか詐欺の人が言う、誰々の知り合いだよ
みたいな、ね。それをグループ SNE の安田音みたいに言ったら何言ってんのって言って彼はすごい人だぞみたいな、バンちゃんはみたいな言われて、あ、そうなんだ。
そうです、その第1回目のあのバンちゃんが反応した 2,3 人のうちの1人なんですよ。
はぁ、
だからその 2,3 人がホストというか、
はい、
それぞれが、まあ、ゲーム始めたばっかりの人におすすめのタイトルっていうのをそれぞれが2つずつぐらい持ち寄って、大学生のために開いた会が水曜日の会の1回目ですよね。1回目がゼロ回というか。
すげえ。すげえ。それがまあ、そうですね。
で、大学生、その時はバンちゃんも大学生だし、その子も大学生だったから、
はい、
その暇なわけですよ、
はい。
で、私もその日、それ水曜日の会、うん、水曜日、私それ家電量販で勤めてて、うん、水曜日が休みを取りやすかったんですよね。
うん、はいはい。
で、ちょうどそのイエサブも水曜日が当時無料だったんですよ。秋葉原の RPG ショップが。
ああ。今のビルじゃないですよね。
そうですね。古い時に水曜日無料で、
うん、
で、本当に当時の水曜日って、秋葉原自体にあんまり人もいない時代。で、イエサブも全然人のいない時代で。
メイドブームより前
です、ね。前です、前です。
だから本当にもう、そういう電気と。
ちょうど、やっぱりオタ文化が、トゥナイト2とかで紹介され始めたかなの後ぐらいです。
なるほど、なるほど。
だからまだ完全に半々ぐらいの時じゃないですかね。
なるほど、そうですね。
オタクカルチャーと、家電、電気街としての存在感みたいなのが。で、じゃあいつどこで集まるのがいいって言った時に、うん、水曜日にイエサブが無料だし、ちょっとやるにはいいんじゃないのって言って、
ほう、
で、それも私、小野さん、テーブルゲームインドア、その前の2年ぐらいの間に私も知り合いが増えて、
はい、
で、その時小野さんとは直接お会いしたことなかったから、でもそのちょっと前に、水曜日の会始める3、4ヶ月ぐらい前に、
はい、
その小野さんがルイ14世を発売したばっかりの、
はい、
遊びたいです。
おうおうおう、
でどなたかそのお付き合いいただける方いませんか。
え、でも大野さん山形じゃないですか。
そうです、でもなんかたびたび来てたんですよね。当時はでも山形じゃなかったんじゃないかな。
あそうなんですね、
はい、でその時に水曜日にやりませんか、平日なのでどなたかいらっしゃればみたいな感じなんですけど、うん、まあ加わらせてもらって、
うん、
で水曜日のイエサブ超いいじゃん。
へ、
でその 2,3 ヶ月後だったんで、
はい、
でイエサブが水曜日 いいよ、うんうんうんうん、でしかも大学の関係でその大学生も秋葉原は、
うん
行きやすいと、
うんうんうん、
馴染みがあるっていうんで、うん、じゃあもう秋葉原でやろうよ、
あ
でそこからはまあ毎週毎週って、
うんうんうんうん、
で水曜日の会っていう名前も実はパクリで、
うん、あれあそうなんですか
柏木で
おうおう
ボードゲームのプレイスペとしては、
はい、柏木さん
草分けの、
うんうん、
柏木で歌謡会っていうのを
ああ
やってたんですよね、はいはい川崎工場長とかもだからそれにはよく顔出してたのか
川崎ファクトリー
そうです。でその歌謡会に対して私リスペクトがあってやっぱりその平日の夜に好きな人たちが集まってゲームをやるっていうのはすごくやっぱりホビーとして楽しいな、
う
ん、魅力的だなと思って
カルチャーとしてもね
そういうぐらいの等身大の感じで遊べるっていうのは素晴らしいなと思ってそれに対するリスペクトで水曜日の会ってつけたんですよ
はー
で毎週っていうのもその時に親しい友達があのフットサルは初心者集まってやるっていうのを今やり始めてで毎週やってたら何か変わるんじゃないかって言って、
うん、
初心者のフットボールの集まりを作ったんですよ、
はいはいはい、
でそれもあなるほどと思ってそっかやっぱり毎週やるっていうのは価値があるよなと
そうですね、う
ん、でじゃあ毎週やろうぜっていうことになったんで水曜日の回は割とパクリなんですよ
まあまあまあまあまあそうですけどねとは言ってもやっぱりそれがあって今の田中間さんにつながってますからね
うんまあ運が良かったというか
っていうか逆に言ったら毎週そういう回ができる余裕があったんですね
それがちょっと意地もあって
あれ
実は当時ちょっと、
うんうん、
あのいい感じになった女性がいたんです
よあら
であのその人もお客様商売をやってて
ほう
水曜日が
2
人の共通の休みだった、
うんうん、ふー出たそういうことか
で最初私水曜日を一番最初水曜日休みにした理由が、
うん、
あのアルビレックス新潟のファンなんですよね
ほうほうほう
で当時あの J リーグって水曜日と土曜日に試合をしたんですよ、
はい、そうなんです
ね水曜日と土曜日もしくは水曜日と日曜日にやってて、
うんうん、
あのアルビの試合を土日は見に行けないから、
うん、
水曜日に見に行く、
うんうん、
で水曜日に見に行ってたんですよ、
う
ん、そのために私シフトは水曜日
を休みやってくださいと
っていうことにしたんですよねで、そうこうしてるうちに、その、まあ、ちょっと仲良くなった方がいて、
はいうんうん、
で、水曜日、あ、水曜日お互い休み一緒じゃんみたいな話になって、
はい、
もうサッカーそっちのけで、じゃあさ、もう休み合うから毎週遊びに行こうよ
みたいな話になって、
一時期毎週遊んでたんですけど、
サトシ同じぐらいの、
ちょっと上です。
どっちですか？
向こうが。
あ、そうなんですね。お姉さん好きなんですね。
確かにそうですね。で、あの、まあ、いろいろあって、
はい、
あの、その方とはダメになっちゃったんですけど。
付き合っては？
まあ、あの、なんかちょっとよく言うわけじゃないですけど、私が、だから29とか30、まあ、なってないから29、
来て2年内ですね、
30かなーって、うんとまあ向こうはそこからまあちょっと上なわけですけど、
うん、
割と最初からあんまり浮ついたところがないというか、
うんうんうん、ほう大人なってことですか？
うん、まあ大人な、うん、それはその もみさんが考える大人がどういうかわかんない
ですけど、いや私もでも東京の恋で大人ってどんなんだ？
まあ私も別にそんなに恋愛経験が豊富なわけじゃないから
なんかそうですけど、まあ浮ついてないってことはまあちょっと ドライというか、まあそんなねワーキャー言う
感じ。真面目ってことですよね。
ああ、真面目に恋愛をしてた。
そうです、そうです、そ
う
です。
で、
あとその、結局、まあ、ちょっといろいろと私も後悔もあれば、あれもあれば、みたいな。
渋い顔してるぞ。なんかいろいろあったんですね。
あれなんですけど、まあそうですね。それはまあ、うまくいかなくて。
それはいい恋愛だったと思います。
いい恋愛だったと思います。
成長にはなったってこと、
ね、成長にはなりました。はい。
さすがにもう今ないですよね、つながりって。
ないですね。
うん、
その方とはもう、
それ
やっぱりいろいろあって、なんかそのトラブルとかじゃないですよ。
うんうんうん、
トラブルとかじゃないですけど、
金銭とかね、そういうことではなくて。
ないですけど、
うん、
まあ、ちょっとドラマめいた感じの、
あら
ことがあって、
はい。
うん、まあだから別に嫌いになったわけでもないし、嫌われたわけでもないし、
うん、
まあちょっとタイミングだなんだいろいろあって、
はい、
ダメになっちゃって、
うん。
で、私はそれがすごいショックで。
落ち込んだ。
落ち込んで。で、もう水曜日が嫌いになったんですよ。
あー。
だから、 もうその気持ちを晴らすために俺にはゲームしかないみたいな。
うわーもうちょっと生半可に感情移入しちゃったから私もショックですね今の。そっか、もう水曜日ごとやっぱ気にしちゃうんですよね。そうです。思い出とかもあるし。
でもう職場ではもう、もうあれ田中さん水曜日休みだよねみたいな空気が出来上がってるし。
まあね。でもまあ言ってゲーム会はあるから、
だからそのね、かといって水曜日はもう嫌になったからといって、いやもう来月から水曜日休みじゃなくていいですとかとも嫌だという感じでもなかったから、じゃあもうゲームでも俺にはゲームしかない、俺にはバンちゃんしかいない。
いや
それもあって水曜日の会にだいぶ打ち込んでたんですよ。
いいっすね。紐解くとちょっとなんか青臭い感じもいいですね。いや意外と田中さん人並みな部分もあるんですね。
そうですか。
いややっぱ業界内で言ったらほらなんかもうまあ神と言わずともこういろいろ席巻してきた人ってなるじゃないですか。
いやもう相当俗ですよ、俗物ですよ。
いや少なくとも今の若いボードゲーマーからしたらこうやって話してるのも、え、あの田中さんと対等に話せるもみさんすげえとか言われることもあります
よ。全然ないですよ。
ただそういうものだったけど意外と青くせえんだなっていうところが今回だいぶ出ました、ね、植
物ですよ。
いやーでも安心しましたけどね。
まあそれで水曜日の回が、まあ、順調に、まあ回を重ねて、で、まあその中でいろいろやっぱり知り合いも増えて、まあより楽しくっていう感じ、
ね。あららら、アッキーさんが登場しないですよ。
でその中で、結構やっぱり知り合いが増えて、でアッキーさんのその幼馴染みが来たんですよね、水曜日の会に。
それは男の人で。
女性の方。
あ、女性の方なんですね。
そうです。幼馴染みなんで。
へ
ぇ、それで、まあ、話をしてるうちに、その人が気の合う仲間を集めて、その、ボードゲームに限ったことじゃないけど、まあ、集まってるんだ、みたいな話になって、で、その、最近ボードゲームがすごい楽しいから、あの、ボードゲームだけの集まりをやるとしたら、田中間さんもよかったら来てくれる?みたいな話になって、
ほう。
あ、で、行くって言って、まあ、行ったんですよ。
うん、
でそしたらそこに幼馴染だから、別にゲームにすごい興味があるわけじゃないんですけど、何回もそういう集まりやってて、そこにアッキーさんが、まあ、幼馴染だから遊びに来てて。
それが初対面。
そうです。
はらー、その時どう思いました？初めて見た時。
いや、素敵な人だなと。
いやー、そうですよ。これラジオだから見せれないですけど、アッキーさんめちゃくちゃ美人ですからね。
いやー、
そら初対面だったらもう、キラキラキラキラキラ。
すごい素敵な人だなと思って。またね、いやらしいことちょっと遅れてくるもんだから。
あら出ましたね。
遅れちゃった。
高校で遅れてきたやつは目立つタイプの話で。あー、そうなんです。でも別になんかその、もう健全な普通のみんなで遊ぼうよっていう会で来て。
その、結構その時はだからその幼馴染の人も、別にゲームにどっぷりっていうわけでもなかったから、結構そのゲームの集まり、ゲームの会をしましょうっていうと、もうその私とか水曜日の会で割とそういう、あの、初めて来ましたみたいな人に対して人当たりが良かったり、ゲーム進めるのが上手い人にちょっとそのゲームのを回すのを任されてるみたいなところがあったんで、なのでもうそのよかったらどうですかどうですかって言って、
ああ一緒にやりましょうよ。
でまあやるようになってみたいな感じですね。
結構最初から仲良くなれたんですか？壁はありませんでした。
その中遅れてきた時にちょうど私たちがやってた宅が空いたんで、あどうですかどうですか入りませんか、
運命だわ、
ルミをやったんですよ。ルミって知ってます？ブロックス 3D、ブロックス 3D って知ってます？ブロックス
先生わかりますよ。
あれの元のやつです。ルミっていうゲームがもともとあって、それをブロックス 3D として今出てるんですけど。
あら、じゃあ思い出のゲームですね。
そうです、ルミ。
それアッキーさんに未だに言っても伝わるんですか？ルミ懐かし
いね。いますよ。だってもし、まあ今子供いないんですけど、子供ができて、娘だったらルミってつけたい。
いや、
それやだ。
そっち？
やだ。
そらそうでしょ。元ネタがそんなんだから。
で、ある時、小学校2年生ぐらいになって、私の部屋に、壁にボードゲームあるわけですよ。
はい、
で、もう家の中では、夕飯とか食べたりとか、後とか週末とか、ボードゲームを、その、うちの娘のルミが、引っ張り出しては、これお父さんやりたいみたいな感じの空気が出来上がってる中、ある日、わざとちょっと高いところに置いといたルミに気づいて、
はい、
で、ルミも、あれ、パパ、なんかルミと同じ名前のゲームがあるよ。何これ、
はい、
お、ルミ、そうだよ。よ、じゃあ今日これやるか、って言って、で、アッキーアッキー、ゲームやるよ。
はい、
なーにーって言って、ママ、私と同じ名前のゲーム見つけたんだ。 ていうシーンを想像してる。
想像でしょ。
そうです。それがいいなって。
でもルミを一緒にやって、
はい、
で
その後ブラフやりました。
なんか、なんですか、進展したきっかけって何なんですか？
進展したきっかけは、うん、私がアタックしたんですよね。
またあれですか、相手は友達だと思ってるのに急に行ったパターンですか？
いや、なんか割と
二人でどっか行ったりとか
も、そうですそうです、二人で
結構した、
あの、二人でデート的なやつに行って、
告白する前からデートみたいなのは、
いや最初のデートです。
あら、でも最初からうまくいったわけじゃないんでしょ？
いや結構、
あ、じゃあ最初からもう、あ、好きだよみたいなノリで出しといてうまくいってた。
ただなんか向こうはなんか変な人だなと思ってたらしいんですけど。
なんで一緒にゲームもしてるのに。
あの、ゲーム会した後に、うん、まあ、二次会的なのに行くわけですよ。はいはいはい、みんなでね、ご飯食べに。
うん、
多い時でやっぱり2、30人来てたのかな。で、2、30人もいると、
うん、
まあ、一ところってわけにはいかないじゃないですか。まあ、その、上がりの部屋は一緒でも、
うんうん、
そのテーブルとしては、ちょっとこっちこっち、ね、端と端だと随分違うとかあるじゃないですか。まあ、
別々になりますよね。
で、そこで、でも私ちょっと、あ、素敵だな、
この字だから。
だから、うん、その輪に加わりたいな、とかって思ってても、まあ、そのね、時の、あの、座り位置とかできないこととかも多いわけですよ。
はい。
で、ある時に、まあ、みんなは仲いいんですよ、当然その会の。うん、
はい。
で、離れた子に座ってたんですけど、うん、どうしてもちょっとアッキーさんとお話がしたいな、おしゃべりがしたいなと思って、で、アッキーさんと他二人ぐらいで話してるところに、うん、私はまあ、加わり、でも当然そういう会だから、どっかのいいタイミングで、あ、何々さん、何々さん、とかって言ったら、なんかその場所が自然と変わったりとかあるわけですよ。で、そういうタイミングは、一応タイミングは考えて行ったんですけど、
うん、
そのアッキーが一番端の席座ってたんですよね、長いテーブルの。
はい。
長いテーブル。で、
動きづらいわ。
そうです、そうです、
うんうん。
で、そこにもう二人とか、あの、三人ぐらい集まって、
うんうん、
もう空気が出来上がってたから、はい、そこなんか入れないわけですよ。
うん、
で、私、あの、自らお誕生日席に座ったんですよね。
お
あの、終わりのね、
端は。うわぁ、はい。
で、ああいうところのお誕生日席って、
うん、
そのメニューが立ててあるし、
はい、
あの醤油とか、
うん、
箸とか、
うん、
あの紙ナプキンとか、
やばい、びっくりドンキーだったあの木のやつ、
ここに座って、もう邪魔なわけですよ。メニューとかあるし、そこでな、この人なんか変なところに、
そこまでして話しかけるために
変なところに座るなみたいな。そこ座らなくても。
もう好き好きオーラがもう出すぎて。周りからしたらでもそんな速攻気づくじゃないですか。ああ、好きなんだ、狙ってるんだ、みたいな。
いや、そんな感じもなかったです
よ、ね。ああ、じゃあよっぽど仲いい空間だったんですね。
そうです
ね。ほんで、まあそっから、まあ距離も縮まって。そうですね。
個人的なやり取りをするようになって、
うん、
で、その最初の、まあ、デートにこぎつけて。
あれー。その時にはもうお互い好きっていう。
どうなんですかね。
それ何歳ですか？
31とか、31、32ぐらいじゃないですかね。
ああ、じゃあ東京出て4年とかで、ああ、じゃあもうそっから結婚まではどれぐらい？
2年ぐらいだと思います。2年、3年だったと思いますね。そうですね。だって31とかで、あ、計算もありますから。私44なんですけど、
はい、
今年ちょうど丸10年なんですよ。この10月で。
へへへ、おめでとう。
だから、逆算したらね。
うんうんうん。
だから、そうです。30、31ぐらいに知り合って、2、3年お付き合いがあって。
へー。これはね、本人に聞きたいところですけど、アッキーさん的にはどうなんでしょうね。どこが良かったとか、どういうところに惹かれたとかあるんですかね。
どうなんですかね。なんか、合うんじゃないですか、やっぱり波長が。
あ、
こう、そうですね、そのなんかね、いわゆる恋愛の駆け引きとか、
うん、
そのではなくて、
うん、
なんかやっぱりこう結びつきを感じますよね。
アキさんは別に地元はこっちじゃないんですね。
埼玉です。
ああ、まあでも言ってもシティガールですね。
シティガールですね。
あれ、そうですか。もっとセキララに聞きたかったけどな。
いや、でも、うん、特に何もない、そんな駆け引きめいたのもなくて。まあ、割と、だって、知り合ってから、最初に会ってから多分1ヶ月半ぐらいでお付き合い始めて。
早い。あ、そうなんですね。
初詣で。
やり手ですね。
初詣でお正月デートです。
へ、え、ぇー。もういつも基本2人で。
基本2人です。 あ、もちろん、あの、ゲームをすることも多いですけど、そうですね、まあ、お付き合い始めて、まあ、二人で旅行行ったりとか、まあ、それはごく普通ですね。すね、
今も、だって、この前も沖縄行かれてましたけど、はい、あれを二人で。
二人で行ってみました。
仲いいじゃないですか。
まあ仲はいいと思いますけどね。
じゃあ順風満帆
なんですね。今仕事もね一緒ですからね。
そうですよ。
ほぼ1年のうち。
お手伝いしてくれて、ゲームマーケットの時もね。
そうですね。
な汗かいて。
だから365日ほぼ一緒にいるわけですからね。
はぁまあでもそういうね、田中間さんをこうゲームマーケットなんかでも見れるのはね、やっぱいいですよね。風物詩ですから。なるほど。
感謝してます。感謝してます。
なんかあれですね、アッキーさんだけに限らず、田中間さんの人生は結構、まあ、周りに感謝することは多そうですね。
そうですね。
仲間に恵まれてるし。
私、一人では何もできてないですからね、多分。
親もね、理解持ってやってくれてた部分もあるでしょうし。
そうですね。
いやー、気がついたもん、今1時間45分撮ってますから、
ね、撮ってますね。
これどんだけ乗せれるかな大丈夫かな。
そんなね、なんかあまり深掘りもできてないような感じですけど、ね。
あ、そうですか。
そんなこともないですか。
私としては、あ、こうやって形成されたんだなっていうのをだいぶ紐解けましたけど。
であればよかったです。
確かにもっとほらなんかエグい内容とかエロい内容とか、いけたら、そこら辺はもうね、酢豚さんの解体新書がもう とてつもなくあれだったんで。いやー、すぐ、まあそういうところとはまた違う新たな、まあ、解体新書としての一面が出たなってところで言えば。
じゃあよかったです。
これをまあ聞いてくれた人が人間味としてその、田中間さん、こういう人間なんだって理解できる内容だったんじゃないかなと思うんですけどね。
であれば幸いですね。
いやー、よかった、解体新書とって。個人的にはもうめちゃくちゃ面白かったんですけど、ただリスナーも今、このタイミングで多分2、3人しか聞いて
ない。そんな面白いこと言ってないですからね。
いや、綺麗にしときますから。
はい。
綺麗に。
はい、了解です。
すごいスムーズな流れにしときますから。はい。まあ、そんなこんなでしたけれども。
はい。
じゃあもう終わりますか。
はい。
これ
ましたね。
もう、そうでしょうね。明日もあるのに。ありがとうございます。まあ、もし田中間さんのまた解体新書を取るとしたら、もうあと30年ぐらいして、
はい。はい、
もう床にしてた状態で。
赤木の最後みたいに。
赤木の最後みたいに。
一人一人呼んで、じゃあ次もみさん、じゃあこっち来いよ。
そういう流れですね。悲しいな。今後もよろしくお願いします。
はい。
はい。
いや、私も、ちょっといつもと変わったテイストで楽しめました。
あ、本当ですか？よかったです。はい。また今後もね、普通の田中間さんスペシャルでまた、今度ボードゲームの特集とか、またね、2019年振り返ってとか、またやりたいですから、はい、お願いします。
なんかね、あの、エンゲームズの
杉木さんが、はい、
あの、コラボドで私が出てる回を、
そうです
ね。結構参考にしてくださったみたいなんで。
ね、人の人生変えちゃいましたからね。
いや、ああいう方は、やっぱなるべくして、やるべくしてやってる、なってると思うんで、まあ、そこはあんまり関係ないと思いますけど、でもそう言っていただけるのは
ありがたいですよね。いや
それはまた
出てよかった。もしかしたらこれを聞いた結果また誰かが
ちょっと気になるあの子のお誕生日じゃんうざがられるみたいな
やめた方がいいと思うよ。やめた方が超レアケースだと思うよ。はい、
うざいですよね。
じゃあ終わりましょうよ。
はい、ここはじゃあいつもの
いつものですね。はい、
どっちの方ですか。私が来た時にはいつもそのいつもの
が
あっちですよみたいな。
いや、もうだってほら天然ラジオ復活しちゃったから、もうチュースなんて言った日にはもう怒られますよ。
じゃあ、あのホラボドの方でね、
はい、
はい、
お願いします。
はい、
じゃあせーの、チャオチャオ。